今日は黙示録の2章8節から11節までです。黙示録2章8節から11節。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ。初めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかしあなたは実際は富んでいる。またユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すために、あなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受けるが、受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。アメン。黙示録の2章と3章は、アジアにある7つの教会に対する手紙です。そして今日のこの箇所は、スミルナの教会、第2番目の教会です。この、ここに出てくる教会は、教会歴史を、表していると、前回見ましたけれども、そのうちの、このスミルナの教会、これはですね、2世紀から4世紀に至るまでのローマ帝国の迫害下にある教会を非常によく表しております。スミルナという言葉、ちなみにミレというギリシャ語はモツヤクを表しており、モツヤクは苦難を表しております。ですからこのスミルナにある教会、これは苦難の中、迫害下にある教会に対する手紙です。そしてこの7つの教会を見ていくときに、おのおのですね、同じような似たような表現が使われております。まず第一に、語られる方がどのような方であるか、それがこの8節で、その次に称賛と、また叱責と、それからその教会に対する勧め、また約束が書かれてあるんですけども、このですね、スミルナにある教会は非常に珍しくですね、叱責がない教会です。大抵の教会は叱責もあるんですが、前回のエペソの教会は4節に、ね、あなたには非難すべきことがあるありましたけども、このスミルナにある教会、迫害下にあって苦難にある教会に対して、叱責がありません。なぜ叱責がないか、この今日、ここでお読みしましたところの中に、いろいろなヒントが隠されております。このスミルナにある教会、それに対して語られる方は、この8節の初めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われると書いてありますが、イエス様は初めであり終わり、そして死んでまた生きた方です。このスミルナにある教会は、迫害と苦しみ、また貧しさのうちにあるようですけども、しかし、死んだ方はよみがえられた方であり、そしてそれは私たちも同じです。私たちもですね、死んでもまた生きるんです。ここに書いてあることは、このスミルナにある教会に対する語られ方は、あたかも 死の中にあり続けるかのようなものですけれども、しかし実際はですね、飛んでいるあります。9節の方に、私はあなたの苦しみと貧しさを知っている、しかしあなたは実際は飛んでいる、ね、ありますね。その逆の教会もあります。ラオデキアの教会はですね、3章の17節の方ですね、このスミルナにある教会と全く逆の言われ方をしているんですが、黙示録3章17節、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない、私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい、またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい、また目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。この箇所、ラオデキアにある教会なんですけども、自分は富んでいる、豊かになった、乏しいことはないと自称しています。教会の中に、財政も祝福されて、人数も祝福されて、そして自分たちは大いなる教会だ、そういうふうに思っていて、実を言うと貧しいんです。実は惨め、そのような教会もあります。何もですね、目に見える大きさとか、あるいは財政面、あるいは、なんか人間がたくさんいる、そういう、それだからといって豊かな、不足のない教会とは言えません。一体何がキーワードなのか、一体この、スミルナにある教会はなぜ苦しみと貧しさのうちに、迫害のうちにあるのに、しかしなぜ実際飛んでるのか、そのキーワードは死んでまた生きた方、すなわち死と復活です。この人間的に何か頼りとするところ、それに対しては死に明け渡して、そしてそこから復活する人に対しては叱責はないんです。その死と復活、十字架を経ない人間的な何かは、それらは全て実は貧しい、主の目には貧しい、しかし自らに一旦死んでですね、そこから復活した人は主の御前にはたっとい高価であり、そして実際は天の御国においてはその教会は非常に富んでいる、そのようなことを霊的には意味しております。この教会、スミルナにある教会は、苦しみと貧しさの中にある、迫害下にある、しかしあなた方は実際は富んでいる、またユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている、ユダヤ人だと自称しているが実はそうでないもの、これはですね、何も初代教会の中にある、とは限りません。確かに初代教会においては自称ユダヤ人で割礼を受けたものではあるんですが、しかし実際はその、神の律法にとてもそぐわない、神様の聖なる品性に到底そぐわないような行動を、口先で言ってることとやってることが全く違う人は確かにいるんですけども、私たちのうちの、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではありません。体に割礼を受けている人がユダヤ人とは限らないんです。かえってですね、人目に隠れたユダヤ人こそがユダヤ人であり、また文字によってでなく御霊による心の割礼を受けた人こそ誠の割礼であり、誠のユダヤ人です。割礼とは肉を削ぎ落とすことです。これもまた死と復活ですね。私たちのうち心、もろもろの生まれながらの肉が覆っております。 それを切り落とされてですね、御霊の剣によって切り落とされて、そして肉によって人の人間的な何かに頼って生きるのではなく、むしろ死と復活、すなわちイエス・キリストにあって新しく生まれ変わった命、それによって生きるものこそが誠のユダヤ人であり、誠に割礼を受けた人たちです。この教会に対してですね、進め、それは十節にあります。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。苦難の中に、迫害の中にある人たちは、この苦難を取り除いてください。敵に打ち負かされっぱなしでなく、敵に勝利させてくださいと私たちはよく祈るんですけども、しかし主はですね、あなた方のその受けている苦しみ、貧しさを私は知っている、だからあなた方をその苦しみから、貧しさから解き放とうとこの教会には言ってなくてですね、むしろ受けようとしている苦しみを恐れてはいけないとあります。しかしこの苦しみはですね、期限があります。10日の間苦しみを受けるとありますね。いつまでも苦しんでいるわけではないんです。その苦しみ、迫害、それには期限が必ずあります。いつまでも苦しみっぱなしということはありません。そしてですね、その10日の間、その期間が満ちるまでずっともう嫌な顔してしかめ面して、ああ怖い怖い、そういうふうに言っているような期間ではないんですね。キリスト者にとってその苦しみ、困難の期間というのは、むしろですね、それは喜びを見出すべき時です。ローマ人の手紙の5章を開きたいと思います。ローマ人への手紙の5章の1節からお読みします。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。アメン。患難、それはですね、確かに苦しみの時かもしれません。しかしその患難の中に喜びがあります。なぜなら2節にありますね、神の栄光を大いに望んで大いに喜んでいます。神の栄光、栄光の冠、それが授けられるための、試験みたいなものだからですね。よく勉強している人、本当に勉強が大好きな人はテストがむしろですね、早く来ないかなっていうものになります。これは何も学業だけなくスポーツでもですね、運動会とか競技とか、早くその日が待ち遠しいって思う人、それは、喜んでですね、スポーツの競技をする人は肉体の鍛錬をします。その時に備えて、また勉強する人は勉強します。困難の時、テストは嫌なものかもしれませんが、逆にですね、それは自分自身のその日頃の成果が試される時、喜びの時となります。そして今皆さんがですね、信仰において試練を受けている時、それは決して失望に終わらされることのない 永遠の栄光をもたらすための試験です。ですからその試験ですね、背を向けて逃げ出すのはみすみすチャンスを逃しているわけです。むしろ真っ向から主イエスにあってその試験に臨むのであれば、その困難さえも喜びとなります。そして皆さんが試練に耐えるとき、困難に信仰によって耐えるのであれば、それが練られた品性を生み出します、ね、品性のないキリスト者になっちゃダメですよ。もう世の人よりもはるかにちょっと立ちが悪いようなキリスト者は確かにいるんですけども、品性のないキリスト者になってはダメです。むしろ皆さんは困難に耐えて、試練に耐えて、そして練られ品性がますます練られていき、そして練られた品性は希望を生み出します。困難の中にあっても希望が湧き起こってくるようになり、そして世の人がなんであの人こんな苦しみの中にあんなに希望を失わないんだろう、証になります。そしてまた希望はますます増し加わって喜びに変わっていきます。その練られた品性は希望を生み出し、そしてこの希望はもはや失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。聖霊は皆さんがいついかなる時でも共におられ、皆さんのために取りなしておられます。深いうめきを持って皆さんのことを取りなしているのが聖霊です。また困難を喜ぶその根拠はですね、もう一箇所第一ペテロの一章を開きたいと思います。第一ペテロの手紙の一章の6節と7節、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。ここにもさまざまな試練の中で悲しまなければならないんですが、しかしその後に大きな栄光がある、書いてありますね。困難に遭うこと、それはその時は苦しい悲しいかもしれないですが、しかしその試練を通して、信仰の試練を通して、精錬されていくものは朽ちていく金よりもはるかに尊いものです。皆さんが試練の中にある時、もろもろのいらぬ部分、霊的にかなかすたちはどんどん焼き尽くされて、ただ主の御前に高価で尊いものが残っていきます。私の目にあなたは高価で尊いというイザヤ書43章の御言葉は皆さんよく知っていると思うんですけれども、皆さんのうちのですね、ますます信仰の試練、さまざまな困難を通してですね、練られて純粋になっていく皆さんのうちのその純粋な信仰、それはまさしく主の目に高価で尊くなっていきます。それだからこのスミルナにある教会は、一見貧しさと苦しみの中にある、迫害の下にあるんですけども、しかし実は富んでいるんです。どの教会、どのキリスト者よりも実は主の御前に富んでいる人はいます。たとえ財産がなくて銀行口座の預金が少なくともですね、それでも主の御前に富んでいるキリスト者は確かにいます。それは主の試練にしっかりと耐えて、そして、主のその信仰にある試練を培って、ますますその朽ちていく金よりも尊いものとなっていき、そして後にはキリストイエスにある称賛と栄光、栄誉を受けるその人は実は非常に富んだものなんですね。喜ぶべきなんです。 黙示録の2章の方に戻りますけれども、まあ、10節、あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。ここでも、ね、死と復活がありますね。確かに、外見の上のユダヤ人、外見的にですね、敬虔な人間を装っているんですが、しかし実はその実はそうではない人たちから苦しみを受けることもあります。そして牢の中に、ね、牢屋の中というのは自由がありません。縛られっぱなしです。しかしそれには期限があります。その期限の間しっかりと忍耐を培い、主にある信仰を、これを純金よりも尊いものとして増し加えていくのであれば、主から命の冠をいただくことができます。勝利を得る者には決して第二の死によって損なわれることはない。第二の死、第二の死があるからには第一の死があるわけですね。第一の死は要するに心臓が止まって、脳の活動が停止する死、生物学的な死ですけども、第二の死、それは永遠の死です。勝利を得る者、私たちにはその第二の死は何の力もありません。死と復活を経た人、イエス・キリストにある十字架の死、それを経験した人はですね、もはや第二の死は恐れることはありません。もうすでに自らに対して死んでいるからですね。ですから自らの、やりたいこととか、イエス・キリストに反してイエス・キリストのこの御言葉よりも自分のやりたいことの方を優先させたい、そういう人はまだ死んでいません。むしろそれは死に明け渡すべきです。十字架の死に明け渡して、そしてキリストにあってですね、新しく命が与えられ、そしてそれはもはや皆さんが思うこと、願うこと、それよりもはるかに優れた命がイエス・キリストの命であり、そしてその命が働くとき、皆さんの力でない力が皆さんの周りに働き、皆さんの人生を動かし、皆さんをますますキリストの栄光のうちに、キリストの命のうちに発展させていくように皆さんを導いていくんです。このスミルナにある教会、これの非常に重要なキーワードは死と復活です。苦難、その中によってですね、自分の魂、自分を生かそうとすることを、それをやめて、そして皆さん自身がキリストの十字架に服従させてキリストに従わせるのであれば、この新しい命を得ることができます。どうか皆さん一人一人がキリストの十字架に従って自らを捨てて、そして死に至るまで忠実で御言葉に従順服従し、そしてやがては復活の もはや決して朽ちることはない、決して耐えることはない、純金よりも尊い純化された信仰、それをもって永遠に朽ちることはない命の冠を得て、そしてそのための今この世の中、もろもろの試練があります、苦しみもあります。しかしそれを恐れずにですね、しっかりと信仰の競争を走り抜いていく、この人生、それを走っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ、愛するイエスよ、このスミルナにある教会、これは一切の叱責のない教会、なぜなら死の内を歩んでいるからです。苦しみの中、このサタンの改宗である人たちに対して対抗することもなく、ただ罵られ、そして 自称ユダヤ人たちからも迫害されていますが、しかしキリストにあって忍耐しているから、一切の叱責はない教会でした。主よ、どうか私たちも受けている苦難に対してキリストにあってめげることなく、背を向けて逃げ出すこともなく、あるいは世と迎合して和合したりすることのない私たちであり、そして私たちもただ賞賛をいただけるために、今この地上における競争を、信仰の競争を忍耐を持って走り続けて、そしてむしろ喜びを持ってこの競争を鍛錬しつつ、信仰をますます純粋にさせていく私たちでありますように。そしてかの日には栄光の冠、命の冠をあなたからいただいて、そして永遠の、もはや第二の死によって損なわれることのない、常しえに朽ちることのない命を永遠に獲得する私たちでありますように、ここにいる全ての一人一人が、全員がそれを勝ち取ることができますように、イエスよ、この地上での一人一人の歩みを祝福してください。この祈りを私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。